今日の聖書の箇所をお読みいたします。この朝はルカの福音書第13章31節から35節までをお読みいたします。ルカの福音書第13章31節以下。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい。私は今日と明日悪霊どもを追い出し、癒しを行い、三日目に働きを完了する。しかし、私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ。私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。今朝はこの箇所から信仰の戦いに生かされてと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。前回私が説教したのは少し前のことになります。その時に私は岐阜市内で走っていました市電の話をいたしました。懐かしく思われた方があったようで、あの後何人かの方とこの昔のこの岐阜市内を走っていた市電の話をいたしました。私の記憶が間違っていなければですが、あの市電はあの前の芥見教会の近くまで走ってましたでしょうか。あの駅があの教会の近くにあったようなこう記憶を持っているんですが、こう芥見まで市電で来たことがないのでこうはっきりわからないんですけれども、あ、そういえば教会は市電の駅の近くにあったなというのをこう思い起こしております。この岐阜の市内を、まあ、芥見も市内ですけどもね、いつもこう言い方を気をつけないといけないと思うんですが、こう市内を走るときにこの道の真ん中にこの駅がありまして、今安全地帯と呼ばれるところがありました。まあ、そこでこの電車を降りたり、まあ、乗ったりすることができたわけです。思い返すともう多分30年とか、ひょっとするともっと前のことになるかもしれません。でこの時の説教で私はこの信仰悩みには安全地帯は存在しないのだという話をいたしました。聞かれて驚かれた方もあったと思います。人によっては信仰というのは神様がくださる安全地帯の中で安心して生きるようになることというふうに考えておられる方がいてもおかしくないと思うからです。けれども救いというのは、まあ、とても柔らかな真綿に包まれて安心していられる歩みになることだと、まあ、連想するかもしれませんけれども、けれども主イエスの歩みはどうかというと、十字架への道でした。死への道であったと言ってもよいわけです。そして私たちはこの主イエスに習って生きるものとされているわけです。お分かりいただけていると思うのですけれども、私たちは常に罪の誘惑や試練を味わう歩みの中に生かされています。そこでキリスト者は信仰の戦いを強いられることがあります。もちろんその時に神様は 私たちを助けてくださらないで、見て見ぬふりをして通り過ぎていかれるようなお方ではありません。私たちは一人ぼっちで信仰の歩みをしていくのではなくて、主が傍らにいてくださって、私たちと共に主は歩んでくださるお方です。今日の聖書の箇所は、主イエスに向かって明確な殺意がヘロデから向けられていますよという、そんな言葉から始まっています。31節にこうあります。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。まあ、こういう言葉から今日は始まっているわけです。読みようによっては、このパリサイ人たちはわざわざ主イエスのところに来てヘロデの殺意を教えてくれたわけですから、親切な人たちであったというふうに読むこともできるかもしれませんけれども、主イエスはこのパリサイ人の言葉を好意のある言葉としては受け取っておりません。むしろ主イエスの返答を見ると、余計なお世話だと感じているかのように、読み取れるわけです。この福音書の著者であるルカは、ここから明確に主イエスに対する殺意が向けられるようになったということを描き出そうとしています。ちょうどその時と、この31節の冒頭にあります。その時というのは、主イエスがエルサレムへの旅の途中で、救われるはずの人が後になり、異国の人々が神の国に招かれるようになるのだというふうなお話をなさったちょうどその時という意味です。つまりパリサイ人をはじめとするユダヤ人たちは、神様の選びの民イスラエル人ですけれども、このイスラエル人たちが選ばれるのではなくて、異邦人である人たちが神の国に招かれているのだという話を主イエスはここでなさった。その話を聞いて、もうこれ以上こういう話は聞きたくないと思った。だから主イエスに向かって、ここから立ち去りなさいと彼らは言ったわけです。ヘロデがあなたを殺そうとしていますよと告げることで、主イエスが逃げ出すだろうと思ったわけです。主イエスに対して死を、殺意を向けているのです。それほどに主イエスの言葉は人々の心の中に切り込んでいったと言ってよいのかもしれません。あなた方の生き方を変えることがなければ、あなた方は救われることはない、あなたに救いが訪れることはない。主イエスが人々に語ろうとしておられる言葉はそういうことです。主イエスの言葉を聞き取るならば、主イエスの言葉に聞き従うのか、それとも拒むのかという選択を迫られることになります。自分がこれまで神中心の生き方をしてこなかった人生を改める必要があるということを主イエスはここで問いかけておられます。だから人々はこの主イエスの言葉を聞かなかったことにするために、この言葉の源である主イエスを殺そうとするのです。主イエスはこの死、殺意が自分に向けられることを承知の上で、あなたはその生き方を変える必要があると、それが今必要なのだということを主イエスは訴えておられます。 ここで主イエスが語りかけているのは何もヘロデだけではありません。ここにいたパリサイ人たちに語りかけているわけで、またユダヤ人たちに語りかけています。そして今ここでこの御言葉を聞いている私たちにも同様に主は語りかけておられます。主イエスはここでヘロデ王のことをあの狐と呼んでいます。狐というのは獲物を狙う動物です。先月のことです。夜娘と一緒に車で家に帰ってくるときに、うちのすぐ近くの田んぼの道の中に狐がいるのを見つけました。ああこんな街中にも狐がいるのかと一瞬驚いたんですけれども、いや街中といったって教会の周りは田んぼだし裏は山だしなと、まあ狐ぐらいいるかと思ってこう安心、まあ、ほっとするというか、まあ、納得したわけです。まあ、教会の周りにはいろんな動物がいます。タヌキもいます、ヌートリアもいます、イタチもいます、アライグマも出てきます。まあ、そんな田舎ですからキツネが出てくるのもまあそうなのかと、まあ受け止めるわけです。シュイエスがヘロデのことをキツネに例えるのは、このキツネが獲物を狙う動物だからです。まあ、ルカの福音書ではすでに書き記されておりますけれども、このヘロデは自分の兄の妻を奪った男です。そしてそのことをバプテスマのヨハネに指摘されると、咎めたヨハネを殺してしまいます。自分だけの喜びを求める男です。そして自分のやることにとやかく言うものを殺してしまう。獲物を狙う狐と同じだとこのヘロデのことを見ているわけです。主イエスはこのヘロデの中に全ての人の罪を見ています。誰もが自分自身の願いが遂げられること、自分の思い通りにことが進むことを求めています。そしてその自分の生き方に対してうるさく言う者がいれば排除する、無視する、聞かなかったことにする。もしそこで誰かがそれは救いではない、あなたが求めているものはあなたを救いはしない、それは身を滅ぼすものだと言おうものなら、そんな話は聞きたくないと言ってどこかに行ってしまう。そういう私たちの姿を主イエスはここで見ておられます。自分にとって疎ましい言葉があれば殺してしまう。そのようにして神の言葉を殺してしまうのです。主イエスの言葉に耳を塞いでしまうのは私たち自身であるということを私たちはここで忘れてはなりません。今日の聖書の箇所はこのパリサイ人の語りかけに対して主イエスがひたすら語り続けています。ここで狐に代わって描かれている生き物がいます。それがヒナをかばうメンドリです。狐に命を脅かされても必死でヒナを自らの翼のもとにかくまう姿です。34節で主イエスはこう言われました。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下で集めるようにお前の子らを集めようとしたことか、それなのにお前たちはそれを望まなかった。この34節で主イエスが語っておられるのはこれまでの神の御業の歴史です。神ご自身は、神ご自身のお姿はヒナをかばうメンドリのようだというふうにして例えて話しておられます。メンドリというのは決して強い生き物ではありません。キツネと戦ったら勝ち目はありません。弱い存在です。 けれどもそこにはこう思う深い愛の姿があります。そんな面取りの姿を神の姿として語っておられるのです。確かにそこには安全地帯はないのかもしれません。けれども私たちにはこの面取りのような力強い神の愛を感じ取ることができます。面取りという生き物は絶対的に大丈夫だと言えるほど心強い守り手ではないのかもしれません。お祈りをしても病は襲いかかるし、困難や試練はなくならないのかもしれません。けれどもそこに間違いなくあるのは神の大きくて深い愛です。ヒナたちに襲いかかる狐があったとしても、その面取りの翼のもとに入るならば、そこには安心と平安が約束されているのです。主イエスはここで自分自身の信仰の戦いを語っています。自分は悪霊を追い出し、人の病を癒し、そしてエルサレムで死ぬことになる。3日の後に死ぬと言います。けれども自分はヘロデに殺されるのではない。かつての預言者たちがそうであったように、自分もやがてエルサレムで死ぬ。そして自分自身も面取りのようにヒナを抱えるように信仰の戦いに生きる。信仰に生きることはこの信仰の戦いから解き放たれることではないということを主イエスはここで明らかにしておられます。そんな信仰の戦いの中に生かされたとしても、父なる神の思いはヒナを抱える面取りのように深い大きな愛に満ちているのだということを主イエスはここで明らかにしておられます。河野進というキリスト社の詩人がおります。残念ながらそれほどよく知られた人ではありません。素朴な信仰の詩を記し続けてきた牧師の詩です。この河野進の詩集に母というタイトルの詩集があります。その中にそれならという詩があります。少し紹介したいと思います。それなら静かに祈り始める。どうして知るのか、悪魔がすぐ襲いかかる。恐ろしい空想、みだらな想像が縦横に荒れ狂う。祈りが罪の足場となり、執拗に打ちのめされる。それでもなお祈らなければなりませんか。傷つき破れの祈りを受けられますか。乱れの矛盾の祈りなればこそ求められますか。それなら祈ります。祈らせてください、イエス様。この河野進の詩には戦い得ない弱さがにじみ出ています。祈りにおいてさえ悪魔の戦いが生じ、いつもそこで戦いに敗れて絶望に打ちのめされる。そんな祈りの経験は誰しも持っているのだと思います。お祈りをしようと思って祈り始めると、なぜか他のことが頭に浮かんできます。そしてお祈りがどこかに行ってしまうなんていうことはしょっちゅうな私たちです。信仰の戦いを立派に戦い抜けるなどと誇ることもできないような私たちです。けれども面取りの翼の下に隠れるくらいのことならできそうです。心が乱れ矛盾だらけの祈りであっても良いと言ってくださるなら、 それなら祈れそうですというのが精一杯の私たちです。けれどもそんな信仰者を主は求めておられます。主イエスの言葉を殺してしまう、聞かなかったことにするのではなくて耳を傾ける。自分は自立しているから自分の好きなように生きていくと言って主の身元から離れてしまうことを主は寂しく思われるのです。主イエスの言葉が私たちの心に響くとき、そこで私たちは決断が強いられます。自分の思いのままに行くのか、神の思いに従うのか。昔からこれを抵抗と服従という言葉で表現してきました。あるいはもっと簡単に言えばイエスかノーかです。そこでイエス、はい従いますと答えを出すことは簡単ではないのかもしれません。この進むの詩ではありませんが、私たちはそれほど強くないということを私たち自身がよく分かっています。けれどもそんな時こそ私たちは面取りのように翼の影に移動していったらよいのです。主はそのことを求めておられます。立派に戦い抜くだけではない、いろんな戦い方があることを主イエスは私たちに示してくださるのです。私たちは弱い存在です。そのことを主ご自身が誰よりもよく理解しておられます。そして私たちの周りには多くの敵の目があり、私たちキリスト者を生きにくくしようとする声や人々が満ち溢れているということを主はよくご存知です。それゆえに主は私たちと共に歩もうとしておられるのです。私たちの信仰の戦いというのは立派に信仰を守り抜く戦いというよりも、主イエスの近くにいつもとどまり続けることへの戦いということができるかもしれません。主の身元にいつもとどまっているならば、そこで私たちは面取りの愛を知ることができるようになります。主なる神の愛と恵みを知るようにされていくのです。私たちの主は私たちを見捨てるお方ではありません。私たちを生かすために自分の命をも犠牲にすることを厭わないお方です。その主のお姿を知ることを主は何よりも望んでおられるのです。お祈りをいたします。深い愛を持っておられる愛の主なる神様、あなたの愛は大きく広く、そしてあなたの懐はとても深く温かいものです。あなたは私たちをご自分の懐に守ろうと抱こうといつも手を広げ私たちを迎えようとしてくださっています。主よ、あなたの御言葉に耳を傾けさせてください。私たちはこの世にあってさまざまな信仰の戦いがあります。迫害があります。試練があります。誘惑があります。そのような中にあってもこの信仰の戦いを戦い抜いていくことができるために、あなたの身元にいつも私たちを保ってください。あなたのもとにとどまり続けていることができますよう私たちの心を支えてください。どうかあなたを見上げ続けていられるように、あなたの愛に期待し続けていられるように、私たちの心を主へと向けさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。 アーメン。